恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。昨日の新聞の第一面といってもうちは朝日新聞なんですけれども、トップを飾った記事は、奈良県天理市で古墳から大量に32枚発見された銅製の鏡についてでした。卑弥呼の邪馬台国がどこにあったのかを知る手がかりともなる重大な発見かもしれないというですね、1700年前の時代へのロマンがかき立てられるようなニュースでした。すると今朝、ただもう第一面だけちらっと見たんですけども、今朝の新聞の第一面もトップも、なんと日本最古の文字かもしれないという土器が発見された。2世紀の今まで発見された文字の中では最古のものではないかというものが発見されたという記事が、やはり第一面のトップを飾っていました。しかし私たちは、それよりもさらに遡ること200年、300年前の時代に活躍したというパウロの手紙の中から学んでいるのですね。パウロは私たちにさらに驚くべき発見について私たちに書き送っているのです。このパウロの人生ほどドラマチックなものはありません。彼の劇的な改心については、聖書のあちこちに出てきますが、今朝ご一緒にガラテヤ人への手紙の一章からですね、今ローマ書を開いていらっしゃれば、もうそのもうちょっと後です。332ページガラテヤの一章の11節からちょっと読んでみます。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で、同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、うんぬんと続きます。ここにパウロが証しするように、パウロはユダヤ教徒として、群を抜いて優秀であり、人一倍熱心でした。その熱心さのゆえに神を冒涜するクリスチャンと、その教会を激しく迫害していたのです。しかしそんなある日、パウロは復活のイエス・キリストに出会うのです。自分はそれまで神に仕え、神様のためにと思ってしていたことが、なんと神様に敵対するものであったことを知らされるのです。ピリピ書の3章の6節ではパウロは、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。ここまで言い切ることのできたパウロが、しかし、その義正しさも、人の前では非難されるところはない。しかし、神様の前では全く通用できないものを、的外れであることを知るのです。自分の行いによる義正しさは、まるで神様の前には通用しない。ところが、行いによる義、神様から正しいものとされる、この義とは別の義が知らされたというのです。どのようにしてパウロがそれを知ったのか非常に興味深いところです。ガラテヤ書では、 それは人から教えられたのではない。自分の先輩、すでに救われていたキリストの弟子たちによって指導され教えられたのではないのだ。一章の十二節を見ると、ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと証しするのです。復活のイエス・キリストから、パウロがどのようにしてこの福音、驚くべき救いの知らせを学んだのか。私はルカ24章で、復活されたイエス様がそのお弟子さんたちに教えたようにパウロにも教えたに違いないと想像しています。ちょっとルカによる福音書、今度は24章を開いてみましょう。死んで、蘇られたイエス様が、弟子たちに現れて、まず、エマオ途上の二人の弟子に現れて、みちみち歩きながら、24章の27節155ページに、それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。復活のイエス様が弟子たちに聖書全体から、これは私について書いてあるんですよ、とですね、解き明かしたのです。同じく24章の44節、さらに他の弟子たち、大勢の弟子たちを前にイエス様は、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編。この言い方が旧約聖書全体を指す当時の表現だったんです。とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。このように弟子たちにも語られた復活のイエス様はきっとパウロにも聖書全体の中から私についてほらこう書いてあるでしょう、こう書いてあるでしょうと解き明かされたと想像できるのです。パウロはそれまで聖書に通じていると思い込んでいました。もう人一倍、当時のユダヤ教徒たちの中で群を抜いてパウロは優秀だったんですから、聖書全体に通じていると思い込んでいました。しかし今、イエス・キリストに焦点を当てて、聖書全体という聖書も旧約聖書ですが、旧約聖書全体を読み直してみると、まるで違ったものに見えてきたのです。すなわち、旧約聖書全体を解く合鍵、それはイエス・キリストだったわけです。イエス・キリスト抜きで、旧約聖書をいくら読んでも、旧約聖書は分かり得なかったのです。ルカ24章には、3つの開かれるという言葉が使われます。31節を見ると、それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。第2番目は32節。そこで二人は話し合った、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。この聖書を説明してくださった。欄外の中のついた聖書を持っていらっしゃる方は、32節の欄外下の段を見ると、米印、直訳、開いてくださった。すなわち、イエス様は聖書を開いてくださった。第3番目の開くは、24章の45節です。そこでイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心を開いて、3つの開きがあったのです。目が開かれ、聖書が開かれ、心が開かれた。パウロも同様に、イエス様によって目が開かれたのです。聖書が開かれたのです。心が開かれたのです。開かれた目と開かれた心で開かれた聖書を読んだとき、パウロはそこに今まで思いもしなかった真理が、実はすでに教えられていたことに気づくのです。発見するのです。それは、行いによって神の前に義とされるという道ではなくして、信仰によって与えられる義という、この中心的な聖書の教えをパウロは発見するのです。それを示すのが今日のローマ書の4章なのです。ローマ書の4章の1節。それでは、 肉による私たちの先祖、アブラハムの場合はどうでしょう。ユダヤ人たちは、アブラハムを自分たちの先祖の中の先祖、一番の源流と考えていました。そしてそのアブラハムの血筋に自分たちがいることを誇っていたのです。実は、この一節のこの御言葉は、写本。その聖書っていうのは、パウロがこの手紙を書いたとき、その一番最初のパウロの手紙、原本。一番元は、どこにも残っていません。聖書全体、66巻全体、原本というものはどこにもありません。パウロが書いて、それを誰かが書き写して、書き写したものをまた誰かが書き写して、そのようにして印刷術が発明されるまで、写本といって手で書き写されたものが全世界に広がっていったわけです。ちょっと電報ゲームのように、書き写しされる間に、微妙なところで書き間違いや思い違いや、そういった間違いがところどころ入っていくのです。ですから、写本の研究というのは非常な、なんて言いますか、発展を遂げていまして、いろんな写本を調べて原本にいかに近づけるかの作業が今も続いているわけです。そういった中で、この一節は、この写本によって、それも有力な写本によって、いくつかの、この違いがある有名な箇所です。新改訳聖書のように、それでは肉による私たちの先祖、アブラハムの場合はどうでしょうと訳せる写本と、ある写本は、実は文語訳の聖書がその写本を取ったのですが、そこに書き出しました。3番目のところですね、アウトラインの3の2行目、文語訳。アブラハムは肉につきて何を得たりと言わんか。何を得たりと言わんか。そのような写本があるのです。それも有力な写本にあるのです。確かに、本文を見ると、ここに得たとか発見したという意味の言葉が使われているのです。アブラハムが得ていたもの、アブラハムが発見していたもの、パウロはこの4章の一節を実は本当に感動を込めて書いているのです。ユダヤ人たちはアブラハムの血筋であることを誇っていました。しかしパウロはとんでもない。パウロの血、アブラハムの血筋であることなんかどうでもいい。実は、アブラハムが得ていたもの、アブラハムが発見していたものこそ、私たちが受け継ぐべきものなのだ、得るべきものなのだと、ここで言っているのです。アブラハムは、二節、行いによって義と認められたのではない。神の前にアブラハムは、何の誇るところもなかったのだ。そして、旧約聖書の中に輝く金文字のような一節を引用します。三節。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。創世記の15章の御言葉です。神様は、アブラハムに豊かな祝福を約束されました。しかし、どんなに祝福を約束されても、アブラハムには、その当時、子供がなかったのです。自分はもうすでに年老いていましたし、妻のサラも年老いて子供を産めないからだ。ですから、いくら神様が祝福を約束されても、その祝福を受け継ぐ子供がいませんので、神様にこう口答えていますか、返答したのです。あなたの祝福をいただいても私には子供がありません。私の奴隷の一人、私が養子にしようとしている奴隷の一人にその祝福は受け継がれるんでしょうか、というと神様が、いいえ、奴隷に受け継がしてはならない。あなたから生まれる子供によって、さらに祝福は受け継がれていくのだ。あなた自身から生まれる子供、その約束をさらに実感させ、信じさせるために神様はアブラハムに外に出なさいって言うんです。夜遅くです。テントから外に出ました。空を見上げなさい。アブラハムよ、空の星を数えてごらんなさい。 数えきれない。私はあなたの子孫をこの空の星のようにするのだ。神様は約束を与え、その約束を信じることができるように実物教材を持って実感させて、ああ、この空の星のように私の子孫は増え広がるのだ。私たちが夜空を見上げて見る星空と、アブラハムがその時砂漠地帯で深夜澄み渡った空に見た星空とはまるで違うわけです。圧倒されるほどの星空を見て、神様の約束をただ言葉だけではない、星空のその無数の星の数の中に、アブラハムの心に信仰が芽生えるのです。そして15章の6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。なんとここに、信仰によって義と認められるという信仰義人、義と認める義人、信仰義人の教えがはっきりと教えられていたのです。アブラハムは何も良いことをしたわけではありません。ただ、主の約束を信じただけです。じゃあその信仰はどれだけ立派な信仰かというと、実は少々怪しい信仰なんですよ。アブラハムの信仰といっても。15章から16章に創世記を進んでいくと、どこにその信仰があるのかと思われるような行動をアブラハムは取るんです。神様の約束はある。でも、待てど暮らせど子供は生まれない。アブラハムはさらに年老いていく。妻のサラもさらに年老いていく。そこで、二人は相談をするのです。そして、サラの女奴隷、ハガルを差し出して、このハガルによって、どうぞ子供を設けてください。神様は、あなたから生まれると言ったので、サラから生まれるとはありませんので、きっと、こういう方法ででも、生まれる子供を祝福しようというのでしょう。なんと、神様の約束なんか、なかったかのように、いや、私がこのようにして、その約束を実現していくのも、これは神様に喜ばれることだという思い上がった行動を取るのです。16章に見るアブラハムの姿は誠に不信仰で、傲慢的な姿です。このアブラハムの姿を見ていると、到底信仰の父と呼ぶにはふさわしくない。実は、4章の5節に出てくる、ローマ書の4章の5節に出てくる、何の働きもない不敬虔なもの。皆さん、私たちはアブラハムを信仰の父として見るんですけど、アブラハムの不敬虔にも私たちは驚かされるのです。彼は不敬虔な存在なのです。もしも皆さん、神様が私たちをその敬虔さによって救ってくださるのだとしたら、この中の何人が救われるでしょう。皆さん、敬虔な存在ですか？神を恐れ、神を尊び、常に神に敬虔な思いを持って生きていますか？もしもあなたが敬虔であれば救ってあげますと言ったら、はい、私救われますという人、ちょっと手を挙げてくださいますか？その敬虔さによって、信仰深さ、その品性の正しさによって救われる人がいるとしたら、はい、私です。手が上がらないのを見ると、誰も自信がないようです。私も手を挙げられません。ところがここに、ローマ書の4章の5節、何の働きもない者が、不敬虔なものを義と認めてくださる方。ここにパウロはある神様を紹介して、不敬虔なものを義と認めてくださる方という名前で紹介するのです。私たちは何とも感じないかもしれませんけど、もしもこれを当時のユダヤ教徒たちが聞いたら、そっとするような爆弾発言なのです。ユダヤ教徒たちは、以前のパウロもそうでしたが、自分の敬虔さこそ、神様の前に義と認められる立場、唯一の立場だ、方法だと考えていたのです。しかし、神様の名前を、不敬虔なものを義と認めてくださる方と 読んだのです。あの宗教改革者ルターは、この不敬虔なものを神を失っている存在と訳しました。神を失っている存在。私たちはどうでしょうか？時々信仰がなくなる。時々信仰が弱くなるような存在でしょうか？いえ。それどころか、まるで神様なんかいないかのように行動している人ではないでしょうか？私たちの日々の生活はどうでしょうか？本当に神様がいるかのように生活してるんでしょうか？私自身、しばしば、はっと気がつくと、あ、私神様信じてるんだった、とですね、後ではっと気がついて、日々の生活の中でまるで神様なんかいないかのように生きているもの、それは私の姿、私たちの姿ではないでしょうか。私たちの日暮らしでも、また教会の歩みでさえも、神様なんかいないかのように私たちはしばしば考え行動し話し合ってしまいます。ひたすら、私たちの思いは人間的な不安や、人間的な計算や、人間的な常識や、人間的な物差しでしか考えられない。どこに全能の神様を信じる信仰が働いているのかと思うほど、私たちは神様抜きで神様を見失って生きている。それが、実はクリスチャンである私たちのありのままの姿だというのです。ある時私は忘れもしないんですけど、ある方と話をしてましたら、その方が突然、先生、神様を信じていらっしゃるんですか？って言うんで、牧師に向かってとんでもない質問だと思いまして、はい、信じてますよ。私の目をじっと見まして、本当に神様を信じてるんですか？と念を押されましたので、本当に信じているのかって言われると、私の心の中にある様々な不信仰や、様々な疑いや、現実の生活の中でいかにも神様なんかいないかのように行動している自分の姿を思い出して、うなだれたことを、はいとそれでも言えなかった自分を思い出します。それが私たちだというのです。私たちは不敬虔な存在なのだ。クリスチャンになったから私たちは敬虔なものになったんではなくして、私たちは罪許された不敬虔なものなんです。しかし、神はここで、そんな私たち不敬虔な神を失っているようなものを義と認めてくださる方だというのです。不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。この言葉は不思議な変な御言葉だな、矛盾した言葉だなと私は思います。不敬虔なものっていうのは、神を信じないものということです。神を信じないものを義と認めてくださる方を信じるなら、これ矛盾じゃないですか。その信仰が義とみなされる、じゃあ無理です。不敬虔なものですから信じられない。ですから義と認められないと、屁理屈を言いたくなります。でも、いい言葉だなぁと私は思うのです。というのは、マルコによる福音書9章に出てくる、あの、悪い霊に取り憑かれた子供を持っているお父さんの姿を思い出すのです。息子を何とかして助けたいと思ってイエス様のところにやってきたお父さん。もし、お出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。イエス様は答えます。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。その時お父さんは叫びましたね。信じます。不信仰な私をお助けください。この答えも不思議な言葉ですよね。信じます。不信仰な私をお助けください。ですけど、私たちが告白できる言葉はこれ以上ではないことを私たちは知っているのです。信じます。私の信仰のゆえにお助けくださいと言えない。本当に自分の現実を見ると不信仰なんです。不敬虔なんです。でも、こんなものですけど、 この小さなか細いあるかないかの信仰で信じます。助けてください。私たちのできる祈りはこれ以上ではないのです。でもそれでいいのです。不信仰なまんま、不経験なまんま、汚れた罪深い身のまんま、何の良いところもない、誇るところもない、汚れと恥とに満ちたまんま、この私をそのまんま、飾らないでよろしく、不信仰な私をよろしく、とですね、預けるところに、私たちのできる信仰のあり方、姿があるのです。そしてそんなものの信仰を見て、主は救ってくださる、受け入れてくださる、義と認めてくださる、罪なしと宣告してくださるのです。ローマ書の4章の3節、4節、5節に同じ言葉が使われます。それは、見なすという言葉です。3節の後半、それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義と見なされた。4節、後半、当然支払うべきものと見なされます。五節の後半、その信仰が義とみなされるのです。このみなすという言葉、法律用語です。私の持っている大きめの辞書、大辞林というですね、辞書を開きまして、このみなすという項目を調べていました。そうすると、そこに書いたような説明がなされていました。六番目のところに書いてある、みなすという意味はどういうことかというと、法律用語として、ある事柄について、他の性質の異なる事柄と法律上同一視し、同一の法律効果を生じさせる。ややこしい表現ですけども、非常によく、聖書が教える信仰によって義と認めるという理解を助けてくれる説明です。私たちは、行いによっては神様の前に到底義と認められない誰もが、しかし、行いとは別のもの、信仰によって、神様は、その信仰を行いと同一視して、同一の法律的効果、すなわち無罪、義と認めるという宣告をしてくださるというのです。これが、みなすという言葉です。私たちには正しい行いはありません。どこを振っても、どこを逆さまにして振っても、正しい行いは出てこない。でも神様は、私たちのあるかないかの信仰ですけど、しかしこの信仰を見て、全く罪を犯さなかったものと同一視して、私たちを罪なし義と認めてくださる。皆さん、私たちにとってこの教えは、なんと虫のいい話でしょうか。辞書引き継いでに虫のいいという言葉を引いていましたら、自分勝手と書いてありました。英語ではセルフィッシュと書いてあって、と思っちゃったんですけど、本当にですね、虫のいい話だと思いませんか？不経験なものが、ただ信仰だけによって罪なしとされる。でも皆さん、虫がいい話だからこそこれが福音なんです。良い知らせ、ニュースなんです。そしてパウロは、この虫のいい話をさらに裏付けるために、格好の人物、ユダヤ人にとってもう一人の重要人物、ダビデを例に挙げます。6節から。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。皆さん、虫がいいと言って、ダビデほど虫のいい体験をした人もいないと思います。ダビデは王様になって、自分の部下たちが戦争に行って戦場で命を懸けて戦っているとき、昼日中まで寝ていました。そして寝ぼけ眼で起き出して屋上を歩いていまして、ふっとですね、近くのこの家をですね、上から見下ろしてましたら、体を洗っている美しい女性の裸を見てしまうのです。そうすると、ムラムラっとですね、悪い虫が頭をもたげてきて、何としてもあの女性を手に入れる。しかし、ウリアは戦争に行っています。チャンスです。あの女を呼んでまいれ。 なんと、抑えきれなくなったその欲望からついに、このバテシバとの関係を結んでしまいます。そして夫が戦場にいる間に、バテシバはダビデと関係を持つことによって、お腹にダビデの子供を宿してしまいます。何としてもこの罪を覆い隠さねばならない。いろいろ画策するんですけれども、うまくいかない。そしてついに、なんとダビデは、その邪魔になった夫ウリアを殺す計画を立てます。そして実行するのです。そして晴れて、かわいそうな未亡人を受け入れるかのような素振りをして、バテシェバを自分の正式の妻として迎え入れるのです。人に隠しても、神には隠すことはできない。ついにその罪が神の人によって告発されます。その時です。ダビデは神の前に崩れ落ちるようにして砕かれ、悔い改めます。罪の告白をするのです。神の許しを求めます。すると、このダビデに他人の妻を奪い、その夫を殺して偽っているこの王様を、なんと神様は許すのです。あなたの罪も許されたとですね、宣言されるのです。そしてその許しを歌っているのがこの詩篇32編。そこからパウロは引用したのです。皆さん、虫が良すぎませんか？ダビデほどの罪を犯した者が、そんなに簡単に許されていいと思いますか？呪われ、罰され、滅ぼされて当然ではないですか？ダビデが許されるのであれば、殺されたウリアは浮かばれないではないかと、この話を読むときある人たちは怒るのです。聖書に反論をするのです。神様につぶやくのです。不合理です。不条理です。納得いきません。しかし、このダビデの許しを怒るとき、そのように考えている自分はどちらの側にいるのかということです。なあち、私はダビデほどの罪人ではない。それほどの罪を犯していない。ダビデに比べれば、私はまだマシな方だと考えているから、これを不合理だ、不条理だと怒れるのです。しかし、まさに二節の言葉を借りて言えば、しかし神の御前ではそうではありません。神様の目に映っている私の姿、心を見られる、思いを見られる、動機を見られる、私のありのままの姿は、ダビデに負けず劣らずなのです。一体心の思いによって、何人の異性を犯してきたでしょうか。心の思いによって、憎しみや、怒りや、妬みや、裁く心によって、一体これまで何人の人を、神の目の前に殺してきたでしょうか。皆さん、もし、ダビデが許されないのなら、私たちにも許しがないのです。ダビデほどの罪人だから神に受け入れられないのであれば、私たちも神には受け入れられないのです。もちろん、ダビデは社会的にはその罪の償いを大いにさせられました。最初に生まれた子供は死に、その罪のためにダビデの家庭は本当にですね、辛い、悲しい、痛い経験をさせられるのです。当然、罪の結果は、身は刈り取らされるのです、社会では。しかし、神との関係においては、許されるのです。今朝、神が私たちをその行いではない、ただ、信仰によって罪を許し、義と認めてくださるという、この虫のいい福音、それに感謝し、この福音に、立ちたいのです。私たちにとって虫のいいこの福音。しかし神様の側では虫のいいところではない。神様の側では私たちの想像を絶するほどの大きな犠牲、痛みを通して私たちにその救いの準備をしてくださったことを忘れないようにしましょう。そしてこの信仰によって義と認められるという信仰義人の教えこそ、クリスチャン生活の基礎なんです。土台なのです。もし私たちのうちで この信仰によって義と認められているという信仰義認がはっきりしていないなら、そこがぼんやりしているなら、私たちの信仰生活はいつもぐらぐらぐらぐら、ゆらゆらゆらゆらと揺れっぱなしで、いつまで経っても信仰は成長しないで、実を結ぶことができなくなってしまいます。数日前のことなんですけど、ある朝、私を起き出してから、自分の心が嫌に沈んでいるっていうことに気づきました。妙に心がうなだれて、妙に心が寂しくって、妙に心が虚しさで包まれている自分に気づいて、ああ、こんな心のまんま今日一日を始めれば、今日一日虚しくなってしまうな。どうしてこんなに虚しい、寂しい心になっているんだろうとですね、こう自分の心をこう吟味していました。その時、ふっとですね、一つの言葉を思い出したのです。聖書の言葉ではないのですが、ある学者の言葉です。人は前を見ているつもりで、実はバックミラーを見ているのである。はっと思い当たることがあったのです。心がうなだれている、騒いでいる。そのことの原因は私がバックミラーを見て、すなわち、過去のあることにこだわっているからだと気づかされたのです。多くの方は今日も車でいらっしゃっていると思いますけど、皆さん、フロントガラスが全部がバックミラーだったら、恐ろしいですね。もうそんな車で前とても進めません。まあ、後ろにバックでね、それで行くんでしたら、でしょうけど、ですね。しかし私たちも人生をバックミラーだけを見ながら進んでいるようなことがしばしばです。しかし、バックミラーばかり見ている車っていうのでは、とても前に進めないし、周りの人たちにも危害を加えます。ペテロ第一の手紙の一章。あ、ごめんなさい。そこに第一ペテロと書きましたけど、間違いで第二ペテロの一章、ちょっと開いています。ペテロ第2の手紙、一章にこうあります。五節から。422ページ。こういうわけですから、あなた方は、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。もしも私たちがいつもバックミラーを見ながら、すなわち、以前の罪を振り返り、ああ、あんなことがあった、こんなことがあった、ああ、あんなことしなければよかった、とですね、以前の言葉ばかりをもし私たちが見て、生きているなら、私たちは、役に立たないものに、身を結ばないものになってしまうのです。イエス・キリストによって、本当にですね、悔い改め、告白した罪は、すでに許されたことで、ものであること、私はすでに義と認められたものであることをしっかり確認して前向きに進むとき初めて、私たちは役に立つもの、身を結ぶものに変えられていくのです。今日、私たちも信仰によって義、罪なしとされていること、不法を許され、罪を覆われていることの幸いを共に味わいたいのです。その確信を土台として歩み出しましょう。私がどんなに感情的に落ち込んだり、他人から批判されて自己嫌悪に陥ったり、自分の弱さや愚かさに行き詰まってため息しか出ない状態になっても、これ以下には決して落ちないという申命記33章27節の永遠の腕が下にというですね、もうこれ以上は落ちない。私の下には永遠の腕、主の腕が私をここで支えて、留めてくださっているという永遠の腕に当たる御言葉が、私の心の中にはいつでも思い出されるのです。それが、一番下に書きましたヨハネ5章24節の御言葉です。 一緒に声を揃えて読んでみましょう。ヨハネ 5-24。はい。誠に、誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。条件は何ですか？ただ一つです。聞いて、信じる者は、ただ信じる者は、どれだけ強い信仰、いいえ書いてありません。経験のものになったら、いいえそんなこと書いてありません。ただ、信じる者は、どうなるんですか？三つ。永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っている。いつそうなるんですか？立派なクリスチャンになってからですか？死の直前ですか？死んでからですか？いいえ。信じるなら、すでに、あなたは今、永遠の命を持っているのです。裁きに遭うことがない罪の許しが与えられているのです。死から命にすでに移っているのです。この約束こそ、私の下にある永遠の腕です。この約束をくださった方は、イエス・キリストです。誠に誠にと書き始めました。語り始めました。アーメン、アーメンという言葉です。皆さんが聖書を開いて、誠に誠にという言葉に出会ったら、ぜひ、誠に誠に、そこに注意を払ってください。これは、とても大切なことがその後に出ますよという印です。そして、その誠に誠にの後に来る約束を、私たちはしっかり握りしめればいいわけです。イエス・キリストを信じるあなたは、信じる私は、こんなに不経験なものでありながら、しかし、永遠の命を持っています。罪の許しを与えられています。死から命に移っているのです。ぜひ、堂々と、この確信に生きて、主を褒めたたえ、この約束に伴う幸い、平安、喜び、希望、力、感謝、それが皆さんの心の中に湧き上がってくるような、そんな喜びを今日、ぜひとも味わいたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝私たちは2000年の時を超えて、パウロが、この福音によって、このローマ書によって、パウロ自身が、目開かれ、心開かれ、聖書が開かれて、イエス・キリストによって啓示された、驚くべき福音、行いによらず、ただ信仰によって義と認められる、この、福音のゆえに心から感謝をいたします。当然の当たり前のことのように聞いていますが、私たちはしばしばこの信仰によって義と認められるという福音に立たないで、いつも自分を見てうなだれ、自分の過去を見て私はダメだと自分を裁き、あなたのその救いを本当に忘れてしまうものですが、帰るべきところはいつでも私はこのようなものでありながら、義と認められている、この原点に常に立ち返りながら、どんなに落ちても、どんなに落ち込んでも、どんなに失敗して転んでも、私は神の許しの中に、救いの中にいるのだと、どうぞ確信を持って生きることができるように、お一人お一人の心の中に、アブラハムの喜び、ダビデの罪許された者の喜び、パウロの救いを知った者の感動を私たちも今日また味わい、今週その喜びのうちに生き歩くことができますように、どうぞ私たちをここに立たせてください。尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。